情報
ノーサイド。
皆さんこんばんは。情報ノーサイドメインパーソナリティの久山義秀と、
こんばんは、同じくメインパーソナリティの前田博文です。よろしくお願いします。
この番組は複雑に入り組んだ現代社会の話題に鋭利なナイフのごとく切り込み、さまざまな謎や疑問、自慢の知識、お互いの近況の話題のことまで幅広く、ちょっとだけ憶測もありつつ究明するトーク番組です。
はい。
おお、なんかあれやな、俺もあの今日は、あ、ごめんなさい、今日は放送日は2月2日、残り70回となっております。
はい。
本日はですね、郵便番号が7桁になった日らしいですけれども、僕も、いろんなところでスピーチとかする時多いですけど、
はい、
そういう時に今日は何々の日ですけれどもってウィキでめっちゃ調べてた時がありましたわでもなんかいつしかそれが被りそうになった時があって、
あ、はあはあはあ、やめた。なるほど、それはやめますね。
ところでこの間ね、
はい、
飛行機乗ってたんですけどね、
うん、
まあ、前の方の席に服預かってもらえるとことか、いい席があるじゃないですか、
まあ、そういうことね、はい、うん、ありますね。
そう、
はい、
その席の人が、
はい、
のところに CA さんが、
うん、
くっそでかい白い布団、木布団みたいなやつ持ってたんですよ。
ほう。
で、お、布団あんねやと思って、
うんうんうん、
あの人なんか体調でも悪いんかなと思って見てたら、白いでかいダウンでした。
あ、ダウンか。
さ、
布団じゃなくて。
さ、俺タイムストップウォッチないから何分が悪い。
まだもうちょっとありますね。30秒くらいありますね。
30秒。おしまった、30秒か。30秒持たせるつもりやったんやけどな。
いや、まあ、あ、僕もあのいつもねこの時期になると取材の日はダウン着てますけど、ね。
まあまあまあまあまあ、まあ、はい。あれなんていうの、スタジアムコート？
ベンチコート
ですね。ベンチコートか。はい、前田さんのそのベンチコート結構ペラペラっすね。
あ。そう、あれね、着すぎてせんべいのようになっちまったんですよ。であれもらいもんやから、で新たに買おうと、まあまあ高いから、
ちょっと高い高い、
まあ、
これは高い、
また誰かくれへんかな。
はい、ということで、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、本編を楽しみに。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りします。
前半ですけど、
前半戦です。
どれ行こうかな今日。
お、ネタあるわけですね。
そうやな、どれ行こうかな。
なんかちらっとこっち見た。怖っ、今の怖っ。
僕は会社では、まあ、僕らの友達のホリエモンちゃんと同じように、
はい、
どっちかというと広報宣伝と、うん、広告とを、
うん、
担当しようとしてきたんですけど、
そうですね、
まあ俺だからもともとこの参考インダストリー入る前からそうやったんかどうかも自分では自覚してないけど、どうやらエンジニアらしいんですよ。
おお、なるほど、
うん、
技術が、
いや発言もやってることも、
なるほど、
だからエンジニアやからねって言われることは結構あったんですよ、
うんうんうん、
もう別に俺ちゃうしと思ってて、そんなに技術はあるわけでもないしな、よくわからんなと思ってたけど、最近ちょっと自覚し始めました
ね。どのタイミングで。
何やろうな、何やろうな、なんかその経営者やねんけど、経営管理しろとか見てたら経とか思う。
それあれですよね、あの理系のやつが文系のやつに、
そうそうそう、
お前らどうせ何も作られへんねやろ
っていう意
味あれね、
それと一緒、はい、ほんまそれと一緒、まあ、ベタな文系やねんけどな俺。
まあ、そのはずなんですけど、それも日本の教育の闇やと思うんですよね。
なるほどね、
はい、
だから誰しもがそっちに行かざるを得ない、
そうそうそう、文系に行かざるを得ない仕組みになってますからね。
だからなんかこうなんていうのかな、ほやな、文系と理系で語るのは一番わかりやすいな、うん、文系的ななんか人と会ってたりしてもなんかワイワイ楽しそうに喋ってんねんやけど、深掘りあんまりせずにこう喋ってんの見せたらもう帰りたいなって思う。
わかる。 それ本当飲んでる時でも、うん、こう仕事の時でもそうですよね。そうなんですよ、奥山さんね。
俺か
奥山さんが
何か深掘りしたいな
ー。いや僕もそうなんですけど、うん、あの後でこうなんか仕事終わって飲み終わって、
はい、
ちょっと愚痴っぽくなってしまう時あるじゃないですか、はい、我々、はい、そのタイミング一緒やなとは思うんですよ。
ああ、はい、それはそうかもしれん。
そうね、
はい、だからそのなんか面白い話と思んない話とかだいぶこのくっきり分かれるようになってきたって感じで、
ああ年を取ってきて、
うん、そうそうそうそう、うん、でだからあんまりそういうなんか文系的な会話してるとこに行きたないなって最近思う
ちょっと待って、
しんどいもん
それ。いやそうですねいや僕もそうで、うん、あのほらうちちょっとそういうことが分かるの僕と、はい、もう一人足石田さんがちょっと足突っ込んでくるかなぐらいの感じじゃないですか、
うん
うん、であの AI が出てきてきて、
はい、そう
コード自体は変えてくれるでしょ、うん、
それよ。
ただもう俺なんかそういう営業とかそんなんせんと、うん、ずっとこれやってたいわって思うようになって、
そうなんですよ。だから多分そうなんですよ、うん、でそれは僕は AI とサイバー攻撃で最近はもう確定、自分の中でせややっぱ俺せやったんやなと思ったんですよ。
サイバー攻撃、
まあ AI からいくとね、
うん、
AI を結局だから使わないような企業はもうおしまいだとかね、うん、煽るやついっぱいあるじゃないですか
YouTube 見てたらね結構聞きますよね、
うん、でそれが煽ってることは理解してるんですけど、
はい、
とはいえ無視するわけにいかないじゃないですか、
うん、
まあ前田さんも使うのは使うじゃないですか、
まあ、使うのは使いますね。
だからまあ使おうと思ってで使い始めたりとか、まあ、どうやって使うのっていうやつを、まあ、まあそれはインターネットを使いながら調べていくわけでさ、
はい、
んならマイクロソフトにしたかって、うん、最近は各自治体、各自治体じゃない地方 の商工会所とかも、
はい、
使い方ガイドっていうのを公開してるでしょ。
やってるやってる、
あれ見てたんですよ、
うんうん、
でマイクロソフトの見てたら、まあ、他のとこ見ててもまず出てくるのはアイデア壁打ち。
アイデア壁打ち
何それ。
アイデア壁打ちどういうこと。
分かんないです。アイデア壁打ちに使うって書いてあるんですよ。
ほう、
アイデア壁打ちどういう意味ってなって
対話していくってことですか。
分かんないんですよ。だから
分からへんって話ですけ
ど、ね、ほんで、
はい、
マイクロソフトなんかは、まあうん、マイクロソフトなんか概要書かなあかんからしゃあないんかもしれんけど、
はい、
使い方を書いてあるわけですよ。それはつまり、就活のサイトとかでも一日の仕事の流れみたいな感じで書いた、うんうんうん、仕事羅列して時計マークつけて、それが役員パターンが役員スライドがあったんですよ、
はいはい、
朝来て競合の情報をチェックする、
はい、
株価をその競合情報をチェックする、でなんか会議で議事録を指示するで、メールで、指示する場合のメールを考える、昼競合情報を確認する夕方いろいろあって大した話じゃない、いろいろあって夕方また競合情報をチェックするって、お前の仕事それな
めっちゃ暇そうですね
しかも大半それ AI がどうちゃらこうちゃらじゃなくて、 そうですね、そもそもいらんやん、
うん、そうそうそうそうそこなんですよ、
うん
ね、
そう
AI さんが炙り出してくれてることって、実は俺この仕事いらんかったやってこと多いですよね。
そうなんですよ、 そうなんですよ。で結構ね、だからオペレーションコスト下げるっていうのは生産性を上げることにつながっていったりするんで、
うん、
だからあのオペレーションコスト下げていかなあかんのですけど、まあ企業ってだから無駄なこといっぱいやってるって話ですよね。
なるほどね。
でしかもそれ細かいところがあのみんな無視するんですよね。
細かいところ、
あの細かいのの積み重ねなんですよ、
うんうん、
例えばあの社内申請資料って、会議を無駄って言うけど会議は無駄じゃないんですよ、
うん、
会議の周辺が無駄なだけで、
うん、
あの例えばあのよくあるのが絶対に企業にあるのは申請書類っていうのがあるでしょ、
はい、
でこの申請書類っていうのは例えば生産書類やとするじゃないですか、はい、生産パターンっていっぱいあるんですよ、
うん、
でその生産パターンでドキュメント作るんですよね。
生産パターンっていうのは経費とかってことですか。
例えば交通費とか、
はい、
で例えば備品とか、
はい、
あそういうので、まあ、例えば建て替えたからそれをバックしてもらうための申請を作るわけですよ、
うん、
でそれが行為で行為の枚数だけあるわけですよ、
はい、あります。
そんな行為の枚数だけあったら1人のやつが、まあ、会議の飯建て替えて出張も行ってってやったら3枚ぐらい起こさなあかんなんですよ、
はい、
まあ、こっち3枚半行押さなあかんわけですよ生産する子は3枚見て3枚計算せなあかんわけですよ、
はい、
それ1枚にせえや、 人基準にして行為を中に書きゃええだけの話で、はい、それだけでその業務は3分の1になるっていうような細かいこと、そんな細かいことってなるんですよ。でもその細かいことが積み重なってチリ積もでデカなっとるから無駄な会議になるんやでっていう話が、
まあ、あれですね、よくあの会座ってすぐ議題が始まればいいけども、座るまでにマンパワーかかる、
まあまあまあまあ、
座ってからもマンパワーかかるっていうのは良くないよねって言いますよね、
うん、であと議事録を起こすのがなんか分かるようにせえとか、なんかいろいろツッコミが入ってくる、あんなも記録なんで議事録と一緒やなんだから、
そうですね、う
ん、議事録なんかどんな体裁でもどんな会か出るのかめへんけど、
そうですね、
読む側が問題にあるだけで、
なるほど、読む側の問題があるだけ、
うん、そういうのが AI であのなんか効率化効率化ってみんな言うから、うん、もうなんか見ててたまにはええこと書いてんのかなと思ったらほぼないんすよもうびっくりするぐらいないんすよこれでもなんか使わせるための煽りだなと思って、
まあそれはそうですよね、うん、あのほらお医者様がよくあの血圧、高血圧なんぼからみたいなね、あれと一緒ですよね、
一緒一緒、ね、で陰謀ね
陰謀いらんな
だからまあスマホとかも一緒で、うん、これは多分あれだな、スマホのことで思った時で思ったけど、使う側より作る側になれにはならんなと思ったんですよ、
うんうん
うん、だからあの、まあ、AI を作るとしたら今はやっぱ Python なんですけど、
はい、
Python を使って AI を作るっていうのを始めました。
え、会社で？
いや僕、
あなたか
あなたか
いやいやいや、奥山さんが Python で AI を作ろうとしてるんです、
うん、そうそうそう、
へ、
最近はねやっぱりね、まあ僕一時コロナの時とかでも、まあ、Google の、 サービス使ってやってたじゃないですか、はいはい、Google はやっぱりすごい、
あ、すごいです
か、うん、Google コラボレートっていうのがあって、うん、そこで、まあ、まあ Python のソースかけて、うん、アウトプットもそこで見れて、 Google のすごさはね、うん、データベースがいらないこと、だスプレッドシートなり CSV をデータベースとして使える、
あ、そうですね、
うん、だからデータベース構築しなくていいんですよ、
そうですね、
で Python になってくると10万件10万レコードぐらい扱えるようになるから、はいはいはい、もうそうなってきたらマジでデータベースいらん、Google はその全てを用意してるんで、
それは もちろん自覚的にですよね、 Google が狙いなわけですよ、
うん、そうそうそうそう、ということで前田さんリクエストに行きたいと思います、はい、前田さんリクエストで米津玄師、馬と鹿。さあ後半ですけど、
後半です、
何か言いかけたんなんですか、
ああいや、このねインターバルの間にね、うん、何か言いかけたんですけど、以前スプレッドシートに LINE で送られてきた、
そうそうそう、
メッセージを記録していくやつだったじゃないですか、
うんうん、
あれ僕すごい強烈にこう世界観が変わるというか、うん、データベースすごい苦手じゃないですか、考え方というかやること多いから、
うんうん、
で、あ、これでええんやって気がして、
うん、
でお客さんとかにもスプレッドシート管理でいいんやったら作りますよみたいな感じのことを言って、
うんうん、いいないですか、
ちょっと作って、で今 AI がいるから、
うん、
結構簡単に作ってくる、簡単にというかもう短時間で作ってくれるんですよ、
そうですね、
めちゃめちゃ今喜ばれてて、
うん、いいと思いますよ、昔で言うところのアクセスのジェット、
あ、はいはいはい、
と同じぐらい手軽なんで、ベータベースでいくつかしか種類がないんですよ、
うんうんうん、
でそんな導入ハードルはやっぱり確かに一般人には高いし、有料のやつだと値段高いし、
はいはいはい、
だからその辺の続いてくる Google は買いどころ手取りてんなと思いますけどね、
あ、なんか中小企業に向けて仕事してるんです僕らって Google よく言うじゃないですか、
あ、そうなんですか、
うん、
へ、
大手がドッカーンってやらな、気合い入れてやらな、実現せへんかったことを、
うん、
僕たちは中小企業の長規模事業者の方にたくさん使っていただいて大きくなりたいです、うん、っていうのはよく Google の方がねおっしゃってますけど、
レシートの仕組みとかも作れるけどね、まあまあ それはあれやねんけど、まあだから今まではその Excel なんかでも、この10年前ぐらいまでは何万レコードが限界やったわけやから、はい、だからその、Excel をそのデータベースに使えなくもないんだけれども、うん、それは行数のレコード数の限界があるっていう意味で大きな制約はある、
はい、
でもその制約は Excel も取り払ってるんで、
うんうん、
その辺の、まあ、ライト層に対しては、うん、やっぱり参入障壁が下がってるのは事実やと思うんですよ、
うんうん、
でまあ言うたら何を作るかなんですよ、
はい、
でまだ僕途中入り口ちょっと入ったぐらいなんですけど、
うん、
ただその AI Python を使っての技術がまだ強いんで AI まだ行ってないんだけど、
うんうん、
今のところやれるのは統計
統計お好きですね。
いやだから結局エクセルでもできるじゃんっていうことが、はい、やろうとしちゃう。
今現状エクセルでやってることを置き換えるって感じですか。
意味あんのってなる。それは今アドビでやってることをファイナルカットプロに置き換えるみたいな話です。
そうですね、この間アドビ置き換えアップルサブスク出ましたけどね。
あれ入るわ、はい、間違いなく入るわあれは。
はい、あの契約し、あかんかん、契約しましょう、はい、
だから結局その AI を作り始めた、
はい、
っていう意味ではやっぱりエンジニアなんだなと思う。
お好きですよね。
好きって言われたら
お好きですよね。
サイバー攻撃はね、
はい、
まあ、朝日さんとか、うん、アスクルさんとか攻撃されてるじゃないですか、
はい、
よくよく考えてみたら技術的な話一個もないんですよ。
ほうほうほう、
見たことないでしょ。
ない
なんか転入力で気合とか運上で出しましたとかどうでもいい話ばっかりでしょ、
うんうん、
で、あの朝日 あの社長の記者会見はちょっと技術的に寄ってたんだけど、
はい、
いろいろ調べてみて しっかり調べないとあんま出てこないんですよ、うん、やっぱり上でセキュリティ対策万全にしましょうねとか、他には、ちょっとした気の緩みからみたいなフィッシングにあって知らんがなっていう話だから、それどうやって侵入してんってずっと思ってたんですよ。今侵入の侵入じゃねえ、まあ、要するにだから、まあ、多分この身代金要求型の、はい、7割の侵入経路は VPN、
うん、あ、え、そうなんですか、
うん、だから、メールの迷惑メールの何やかし踏んだりとか、
うんうんうん、
あ、店舗実行してっていうのは3割、
は
あ、うん、なんですよ。
VPN から。
そうなんですよ。で俺それ聞いて、それ最初に聞いたんですよ。で VPN から7割っちゅうけど、どれが VPN のルーター設置するんで、はい、VPN ルーターがどうかってなんでわかんねえんと思ってて、ほんならどうやら VPN ルーターってそんなに数ないんで、脆弱性一覧がいわゆるダークウェブで出回ってるんですよ、
う
ん、
あ、うん、そういうこと。
それを元に攻撃してるんですよ。
だ VPN のルーターかで、うん、彼らにとったら基地の、
うん、
あの穴から、
うん、
外部から上手に侵入してはるってことですか。
うん、まあ、例えばそれが、3割複、最近複合的になってきてるのが、はい、VPN って結局なんで流行ったかって言ったら、オンライン勤務ですよ、
うんうんうん、
でそれまではそれから爆発的に増えたから、
はい、
で例えばだからその VPN つないでる、家の端末が、
はい、
フィッシングでやられて VPN の ID パスワード流出してで攻撃されるっていう複合的なやつもあるんですよ。
ほほほほほほほ、
とはいえ VPN 経由 で、
はい、
でしかも VPN 経由で入っていった後何すんのって話実は誰も知らないでしょ、
うん、
あれ、要するにアクティブディレクトリーっつってあのアカウントの管理してるやつが社内のパソコンの全部のアカウントとか管理してるサーバーを立てるんですよ、はいはい、大規模な会社端末台数が多いところは、
はいはいはい、
でそのアクティブディレクトリーの権限奪うんですよ。
ほうほ
うほう、でその権限奪うっていうのは簡単です。 ID パスワードが分かってるわけなんで、はい、でその ID パスワードを接続する端末は通信してるから持ってるん でそれができればアクティブディレクトリーの中の全部のファイル名とか全部の情報をファイル、まあ、主にファイル名とかを全部、うんうんうん、抜いていくんですよ。でどれが怪しい、どれがその中で端末に接続されてるやつかを余計特定していくんですよ。
ほうほう、うん、楽しそうですけどね。いや、あかんねんけど、そんなに高んねんけど。
でしかもあのセキュリティソフトに、そのアクティブディレクトリーのセキュリティソフトに反応しないようにしてるのが、Windows っていう、要するに多層のエグゼで構成されてるでしょ、
はい、
で例えばそれが、うん、といわゆるエクスプローラーは、
うん、
エクスプローラーエグゼというのが作業してて、はい、それはまあファイルシステムの MTFS とかもあるけれども、そのエグゼをエグゼやから分かりやすいわけですよ、
はいはいはいはい、
そのエグゼを支配して、
はい、
エグゼの制御を支配するから、だからセキュリティソフトが反応しない。もともとある Windows の制御を使ってしまってるから、だから変 なんかエグゼポンと置いて、そのエグゼがバサササと悪さするんではないという状態になってる。
なるほど、うん、じゃエグゼを自分の思い通りに動かして、元あるエグゼを自分の思い通りに動かすから、
うんうん、そうそう、
セキュリティソフトも分かんないわけですね。
分かんない。
あ、4枚こちらありますね。
そうなんですよ。で見えてるファイル名を暗号化して、
うん、
で戻してほしければっていう話にする。
おお、うん、いや最近ね、
うん、
この話題流行りじゃないですか、
はい、
で僕もあの貫通さんが出してはるあのそこ顛末、ことの顛末、
達次郎さんの話、
はい、いや、まあ、のほご本をね、
あの人たくましいっすよね、
はい、たくましいっすね、僕会いたくなったもん
俺あれ見た時ちょっとほっこりしたもん
本当に出版社作れはったんでしょあれあれねちょっと本当に、ね、感動しちゃって、
もうなんや、
うん、じゃあれ奥山さん、お付き合いあるわけじゃないですか、
まあまあまあまあまあまあ、
なんかタイミングでちょっと合わせてくださいって言いたいなって思うぐらいちょっとねこの1ヶ月間で5本拝見したんで思った時にこの今日この話だったんで、ちょっと運命を感じましたね。
俺あれも読む気にならんと思ったけどそこちゃうねんってめっちゃ思ってた
もん。あ、まあまあ そうなんですよ、うん、僕らの知って面白いなって感動はしたんですけど、
うん、
そうそう物語としてであって、
そうなんですよ、
僕ら本当に知りたいのはじゃあどうやって入られたの、
そうそう、どうすんねん、そうなんですよ、
それは載ってないわけですよ。
それはエンジニア、文系か理系かの話です、
うんうんうん、
だからガイアの予約見すぎやって
そういやトント見てないな
でだから技術的なのはだからしっかり調べないと出てこないですけどね、
うん、
まあ、なんでか知らないですけどね、それは
なんでなんでしょうね、需要がないの、小さいの、
いや分かんない、それは分かんないけど、うん、もらそういうのを公開したらあかんのか調べきれてないのか分かんないですけど、でも他にも我々も攻撃されましたよ。
されたんですか。
まあだからサイトなんて所詮は SQL の塊じゃないですか、はい、でもその SQL って脆弱性が昔はあって、うんうん、今は対策されてるんですけど、うん、それインジェクション攻撃っていうんですけど、
うん、
SQL の最後の文章に1イコール1って書いたら1はイコール C なりだから通ってまうんですよ、
はいはいはい、
なんかの返り値返ってまうんですよ、
うん、
そのエラーだろうが何だろうが返ってもうたらそこに SQL が通るっていうことがバレてしまうんで、
はい、
そこからやりようはいくらでもあってっていう話では
い、その話よく聞くなと。いや、インジェクション攻撃ね、本当によく聞くんですけど、ちょっとね理解すんのはあれですね、まあ、なかなか自分が理解できたと思っても他他人うちの社内で話題することはできへんなって話ですよね。
まあね、収入にはほぼ関係ないですからね。
関係ないですか。
SQL インジェクションでワードプレス使ってるでしょ、
はい、
対策されてると思いますよ。
お、
うん、だいぶ手で書く人の問題やからな。最近のコールは開発者みんな普通にやってるって言ってましたし、ね、
あ、そうですか、
うん、でほとあと朝日の社長の会見で VPN が原因っていうのがもう分かってたから、
はい、
あ、 VPN を使うのやめますって言ってて、でそれをツイッターで取り上げてたやつが、うん、プ VPN やめるってインターネットやめると同じ意味じゃねって書いとって、
はい、
確かにそうやねんけどなと思って、
まあ、VPN という単語の使い方の問題でしょ、それは違うんですか。
いや、まあだからでも VPN やめざるを得ないんですよ。だから
仮想、ね、
仮想ネットワークやめざる、つまりだから、うん、リモートワークやめて社内だけで仕事したらええんですよ
ってことになりますよね、
うん、それをインターネットやめると一緒やって言われたらそれはそうなんですよ、うん、だって VPN だってルーターなんだから、うん、やねんけどな。インターネットだって普通にインターネットルーターだって脆弱性が発見されたら入ってこられるし、
ね、そうですね、
うん、と、あ、いうことで、
あ、すみません、はい、奥山さんのリクエストです。カリウドでコスモス街道。
ネジと工具の三幸インダストリーでおなじみの三幸インダストリー。ないネジはないを合言葉に、確かな一本をお客様に届け続けてもうすぐ80年。詳しくはサンキューナビで検索。ないネジはない、ないネジはない。
さてお別れの時間が近づいてきました。お疲れ様でしたいや、収録がね1月なんで、収録自体は今年2026年初めての収録やったんですよね。
おお、なるほど、
はい、なんか心新たに。
ああ、俺そんな年あげたら何でもかんでも初めてっていうやつ嫌やねんなも
ういよいよこれどうぞ
めんどくせえと思う。
いや、まあ僕もね、あれですよ、明けましておめでとうって言ってきはる人には全部明けおめことよろで返して。
そうそうそう、俺もそうですわ。
明けおめことよろ。
俺は明けおめだけ返して今年もよろしくお願いしますは丁寧に返します。
うわー未来には丁寧に接すると。
そうそうそうそう。
うわー、いやらしいいや、もういや、ちょっと見習わなあかんな、それは。そんな、なんかがめつい感じ、見習わない。
がめつい感じ。
がめついですよ、それは。
まあ、だから僕はやっぱり話まとめるとエンジニアなんだなとは思いました。
でもそのね、ずっとそんな気はしてません。
いや、そうなんだろうなと思いつつそれを認められない自分がいたみたいなそのガンダム的な感じですよ
そうっすね、
うん、
自分陰キャやけど陽キャのグループに入ってるみたいな感じでね。
そうそう、
はい、それはわかるわかる、うん、
だからまあ あのなんかだからといって嬉しくもなければ悲しくもない
事実がまあ揺れたってぐらいの感じですね。
まあだからそのなんかあのどこでもかんでも顔出そうと思うのはやめたって感じですね。
おーなるほど、うん、どこでも、まあまあ、ちょっとそういうのも寂しになりますけどね。
まあまあまあセミナーとかでもよりコアなセミナーにスピーカーとして登場する
スピーカーとしてじゃああれですね、あの大阪商業大学でもね何かお話しするようなことはあまりなくなるかもしれないですね。
まあそういうセミナーはね、まあまあ最近セミナー誘われへんけど。
あそうですか、
うん、まあまあいいっすよ。 IT セミナー行きたいわ。 IT セミナーで喋りたいわ。
お
あのしかもパネルディスカッションで
ケチョンケチョンに。あすみません失礼します、
はい、ということで、はい、この番組ではメッセージや曲のリクエストを受け付けしております。梅田 FM Be Happy 789のリクエストページもしくは情報ノーサイド公式 X からお送りください。情報ノーサイドをお送りしたのは奥山芳秀と
前田博文でした。ありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。せーの
さよなら。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りしました。